お小遣いの上げ方次第で我が子の将来が決まる。学校では絶対教えてくれないお金の大事な話。我が子のお金リテラシーを上げる、お金のもらい方、使い方、貯め方、増やし方を教える方法。子どものお金教育決定版。我が子が将来お金に困らない人になる、お小遣いのルール。村田光輝、フォレスト出版。はじめに。
ねえパパ、新しいゲームが出たから買って。
それは毎月のお小遣いで買う約束だろ。でも友達全員持ってるんだよ。
ねえお願い。
仕方ないな。いくら足りないんだ。
あと2000円あれば大丈夫。わーい、パパありがとう。まったく子供には甘いんだから。
確かにママの言う通りだな。
一見微笑ましい家族の会話のように感じられますよね。でも私の目にはとても恐ろしい光景に映ります。なぜなら親が子に、困ったことがあったらキャッシングやカードローンに頼りなさいと堂々と教えているようなものだからです。たかが子供のお小遣いの話でしょうと思うかもしれません。でもお金教育という観点においては、これは見逃すわけにはいきません。親がどんなふうにお小遣いをあげるかで、子供の将来は決定づけられます。なぜなら、子供にとってお小遣いをもらう期間とは、お金との付き合い方についてのトレーニング期間だからです。お金に振り回される辛く苦しい人生を送るか、それともお金をコントロールしながら幸せで豊かな人生を送るか。お金に執着して人を信頼できない人生を送るか、それともお金を道具と捉え周りの人と良い世の中を作る人生を送るか。人生の分岐点をどちらに進むかは才能やセンスで決まるのではなく、子供の頃お金に関してどんなトレーニングを受けたかが大きく影響するのです。プログラミングや英語教育もいいけれど、お金の教育やってますか？お小遣いをあげることは子供の一生を大きく左右する親にとって重大な教育的行為です。 IT、プログラミング、英語などこれからの時代を生き抜くために重要なスキルについて、さまざまなジャンルのものが挙げられています。でも、人生を生き抜くという観点において、お金とどう付き合うか、お金をどう扱うかはそれらと同等、いや、それ以上に重要なスキルではないでしょうか。時代に関係なく、普遍的かつ重要なスキルです。にもかかわらず、いつ頃からお小遣いを渡し始めるか、いくらくらいが相場なのかという話し合いはしても、そもそもなぜ我が子にお小遣いを渡すのかというお小遣いの本来の目的について話し合うご家庭は、残念ながらあまり多くないようです。だからこそ、私はこの本を書きました。あなたの大切なお子様に、お小遣いを通じてお金との付き合い方、お金の扱い方を教えてあげてほしいからです。金融資産2000万円以上の会員1000人から得た結論。申し遅れましたが、私は2009年に不動産投資で経済的自由を手にする会という組織を立ち上げ、現在代表を務めています。会の入会基準は、今すぐ自由になる金融資産2000万円以上をお持ちの方としています。ここでいう自由になる金融資産とは、今すぐ現金として動かせる資産という意味です。不動産や車は残念ながら 自由になる金融資産にカウントされません。なぜなら売却までにある程度時間がかかるからです。ですから5000万円で購入した持ち家がありますという方も、1000万円の外国車を2台持っていますという方も、それだけでは入会資格を満たしません。また夫婦で2000万円以上の年収がありますよという方も、それだけでは入会資格を満たしません。いくら2000万円を稼いでいても、生活費でほとんどを使っていたら手元にお金が残らないからです。今すぐ自由になるお金とはまさに字のごとくです。現金や株式などで所有し、自分が使おうと思ったらすぐに使えるお金のこと。そしてたとえ全額使ってしまっても日々の生活に支障をきたさないお金のことを指しています。ある民間調査の統計によれば、金融資産2000万円をお持ちの方は日本で約 8.5% と言われています。私の主催する不動産投資で経済的自由を手にする会での運営を通して、私はこれまで1000人以上の会員にコンサルティングを行ってきました。そのコンサルティングの中で、会員からお金に対する価値観などのお話を聞かせてもらってきました。そしてある仮説にたどり着いたのです。それが、親が子供に渡すお小遣いのルールが子供の将来のお金との付き合い方に非常に大きな影響を与えるのではないかというものでした。この仮説を検証したくなった私は、会員以外でも様々な人にアンケートを依頼するなどして広く回答を集めてみました。その結果、子供の頃お小遣いをどのようにもらい、どう使っていたかが、大人になってお金をどのように捉え、どう使っているかに非常に影響を与えていて、一つの傾向があることが分かりました。金融資産2000万円以上を所有している人は、子供の頃お金に関して良い習慣をつけたり良い印象を持った人、お金で苦労している人は、子供の頃親が意図したかどうかは別として、お金に関して悪い習慣をつけたり悪い印象を受けた人。 100% がそうとは断言しませんが、このような傾向が浮き彫りになったのです。お小遣いの上げ方次第で利益の先食い、返済不要を当然と考える大人になってしまう。さて、冒頭の親子の会話シーンに戻りましょう。お金の世界で利益の先食いという言葉をよく使います。まだ手にしていないお金、本来は自分のものではないお金を、すでにもらったもの、実は自分のものとみなし、そのお金を使ってしまう行為のことを指します。毎月のお小遣いでは足りず、目先の欲に負け、翌月まで待てずにパパから融通してもらってゲームを買う。これでは利益の先食いを推奨しているようなものです。冒頭のシーンに関して、私があえてとても恐ろしい光景などと恐怖を煽るような表現をしたのには、もう一つ理由があります。それは、おねだりしてもらったお金は返済不要という点です。大人になってキャッシングやカードローンを利用したら、高い利子を払わなければならない、いつまでたっても返済が終わらないといった、それ相応のしっぺ返しを食らいます。ところが、子どもの時におねだりしてもらったお金の場合、貸しては親、返済期限や利子もなければそもそも返済不要です。つまり、新しいゲームが出たから買ってと子どもからねだられ、親がお金を渡す行為は、困ったことがあったらキャッシングやカードローンに頼りなさいと教えているだけでなく、困ったことがあったらキャッシングやカードローンに頼りなさい、ちなみに借りたお金の返済は考えなくていいよと伝えているようなものなのです。これは少し極端なように聞こえるかもしれませんが、困ったことがあったら親に頼ればいい、親から借りたお金の返済は考えなくていいと教えていると考えてみたらどうでしょう。 そう考えている二十歳以上の成人がどれだけ多いかは想像に難くありません。子供だから、金額が小さいからなどとお小遣いを軽んじてはいけないのは、この点も大きいのです。お金のリテラシーを育むお小遣いのルールを大公開。では一体どうすればいいのでしょうか。どのような目的で、どんな方法で我が子にお小遣いをあげればよいのでしょうか。本書では倍返しという方法を提案していきます。詳しくは第3章で解説します。これは金融資産2000万円以上の会員から聞いた話をベースにアレンジを加え、私が独自に考え出した方法です。我が子3人に実践し、3人がお金の付き合い方、お金の扱い方を覚えてくれた方法でもあります。本書はそろそろ我が子にお小遣いをあげる時期だなと考えていらっしゃる親御さんをイメージして書いています。お子さんは小学生低学年くらいでしょうか。お小遣いをあげ始める前に本書を読んでくださるのがベストだと思うからです。ただし、子供は中学生で今まで何年もお小遣いをあげてきたという親御さん、子供が高校に入学しお小遣いだけでは足りないからとアルバイトを始めようとしているという親御さんも多数いらっしゃると思います。そういった方たちもどうか間に合わなかったと落胆しないでください。ゼロからのスタートがベストではありますが、お金との付き合い方、お金の扱い方を学ぶのに遅すぎることはないからです。コロナショックを機に変化の激しい時代となりました。それは自分自身の人生の手綱を握りしめ、自らの手でしっかりとコントロールするスキルの重要性がますます高まったことを意味します。お金に振り回されず流されない人生、より早く、より遠く自分の望む方向へ行くためにお金という手段を使う人生。本書の提唱するお小遣いのルールが、あなたの大切なお子さんの人生の一助になったら、著者としてこれほど嬉しいことはありません。村田光輝。